松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はヨルダンとつなぎます。ヨルダンというと観光で訪れる国としてはもしかしたらあまり馴染みがないかもしれませんが、有名な司会をはじめいろいろな観光スポットもあるんです。今日はそんなヨルダンの観光について、ヨルダンにお住まいになって6年、現地でツアーコンサルタントをしていらっしゃいます石田さとみさんにお話を伺います。フラワーレポーターの石田さん、マルハバ。
マルハバ、キフハルコン。こんにちは、ご機嫌いかがですか。ヨルダンランドスケープツアーズの石田さとみです。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今のご挨拶はアラビア語でしょうか。
そうです、はい、はい、そうです。
現在はい、
どうぞどうぞ。
はい、はい、すいません、石田さんはヨルダンの首都アンマンにお住まいなんでしょうか。
はい、そうです、アンマンです。
今は何時頃ですか。
こちら今10時を過ぎたところです。
はい、この時期の気候というのはどうでしょうか。
はい、こちら非常に暑くてですね、最近は44度ぐらい日中超えております。
44度。
ただ44度ですね。南の赤羽の方に来ますと50度近くなってまして、
はい、
ただ湿気がないのであまり日本のように蒸し暑いという感じはないです。日陰に入ると比較的過ごしやすいですね。
じゃあ皆さんあまり外には出られていないんでしょうかね。
そうですね、特に今ラマダン中こともありまして日中はほとんど出歩く方はいないです。
はい、ラマダン中ということで、はい、その断食している時間が、何時間でしたっけ。
ね、朝4時半頃から夜の7時半頃まで断食です。はい、お水や食べ物一切食べないで過ごしています。
お仕事をされている方はどうなさってるんですか。
そうですね、仕事、会社オフィスだとかはこの時期は営業時間が短くなりますので、
はい、
だいたい2時ごろには仕事を終えて帰宅する方がほとんどです。
2時ぐらいにはもう終わってしまって、逆にでもこう、はい、仕事していない時間なんかお腹が空きそうな気がするんですが、皆さんどうやって紛らわせてるんでしょう。
おそらく家に帰って皆さん寝てらっしゃると思います。
もう寝てとにかく過ごして。
そうですね、大変なのは家でお料理を作る奥様たちで、女性の方はやはりご飯を作らないといけないので寝てるわけにいかないので、
はい、
料理をしながらお腹を空かして頑張ってますが、だいたい皆さん他の方は仕事を終えて家に帰るとフトゥールの時間、フトゥールっていうのは、そのお食事の時間なんですけれども、お食事の時間まで寝たり、ぼーっと元気なく過ごしているのがほとんどですね。
この食事はでも本当に楽しみでしょうがないですよね、きっと。
そうですね、もうそのお食事の時間が近づきますと食卓の上にたくさんごちそうが並びまして、
はい、
まだかまだかとみんなもそわそわしながら待ってます。
さあ、そんな、ヨルダンですけれども、ヨルダンのどんな国なのかというのをまず基本を石田さんからご紹介いただけますでしょうか。
はい、ヨルダンはですね、周辺を、イスラエル、イラク、シリア、サウジアラビア、また海を挟みましてエジプトに囲まれている国なんですが、
はい、
国土のほとんどの、80% は砂漠です。海は1カ所しかないんですね。南にありますアカバというところだけになります。
はい、
トルコからアフリカまで続く第一交代が、ヨルダン渓谷を通っていまして、年間通してその第一交代のあたりは暖かい地域になっています。春秋は非常に短いんですけれども、一応の四季がございまして、春には海海水やジェラスといった北の方で花々が咲き乱れて大変綺麗です。でまた夏はもう先ほども申し上げましたが40度前後、高い時は50度近くまで上がりまして非常に暑いんですけれども、はい、湿気が少ないということであまり家の中にいると暑さは気にならないです。
はい、
クーラーを持ってないところも結構ありますのでね、全然過ごすには問題ないですね。で秋はこれといった特徴はないんですけれども、やはり木がちょっと黄色くなり始めまして、雨が降り始めるともう冬になると雪が積もることもあります。
じゃあ冬はかなり寒くなるんですね。
そうですね、 まあ、年によっても違うんですけども氷点下までなることもありますね。
なるほど。さあそんなヨルダンなんですが、はい、石田さんはヨルダンでツアーコンサルタントをされているということで、はい、ヨルダンのこう観光スポットについて教えていただきたいんですが。
そうですね、皆様ヨルダンにおいでになりますと必ず訪問されるのが死海と、まあ、世界遺産のペトラになります。
はい、
死海というのは、まあ、おそらく皆さんご存知だと思うんですけれども、誰もが必ずぷかぷか浮いてしまうという意味なんですが、
はい、
泳ごうと思うと逆に泳げなくて溺れてしまうんですね。
はい、
力を抜いて水の上に乗っかっていただくともぷかぷかぷかぷかと浮遊していただけまして、マイナス400メートル、海面下マイナス400メートルに位置しまして、
はい、
塩分が海の5倍もございますので、非常に塩が濃いんですね。でミネラルも多くて、長いことは入れません。例えばちょっと傷があると非常に染みますので、傷がないときにぜひお楽しみいただきたいところになります。
はい、
でまた、まあ、海面下400メートルということで紫外線が届かないと言われていまして、いろんなところから、まあ、皮膚病の治療で訪れて1ヶ月2ヶ月と長期で滞在する方もいらっしゃいます。で、まあ、有名なところでは死海の泥ですね、ミネラルが凝縮されてましてとてもいいということで、その死海の泥を死海に来られましたら体中に塗って真っ黒けになる方が多いんですね。日本の方にも今この死海の塩というのは販売されてまして手に入れることはできるんですが、
はい、
やはり、まあ、死海から直接取って体塗って死海で黒くなるというのが皆さん楽しみのようですね。
なるほど。
でもう一つヨルダンに来られて絶対に訪れられるのがペトラなんですけれども、
はい、
でこちらは、まあ、ナバテア王国の首都だったところで、まあ、後にローマ帝国によって統括されてしまうんですけれども、山の中ずっと入っていきまして、ようやく見ることができる遺跡なんですね。全体を、まあ、観光しますと本当に1週間でも見切れないと言われてますが、通常観光で来られた場合は1日のメイントレールというのがありまして、
はい、
そのメイントレールをだいたい7時間ぐらいかけて、大きな岩肌を掘って作られた遺跡をお楽しみいただく形になります。まあ、その他にもローマ帝国の残したジェラシュ遺跡あるいはウムカイスといった素晴らしい遺跡の数々もございますし、アラビアのローレンスの撮影された、まあ、舞台になりましたワディラムという岩砂漠、月の砂漠という別名がありますけれども、この岩砂漠を、4x4 に乗って走り回るといった観光もできます。
素敵ですね。じゃあもうかなり晴れていたら空もかなり綺麗ですよね。
そうですね、もう素晴らしいですね。特に夜の砂漠の星は素晴らしいです。もう流れ星がたくさん流れて、もうぜひぜひ来られた場合はワディラムの砂漠の中にお泊まりいただきたいなと思います。
はい、今石田さんの後ろで音楽がなんかいい感じの音楽が流れていたりしましたけど、
これはガスの販売なんですよ。
あ、そうですね。そうなんか本当にアラビアンチックな曲だったので。
そうですね、はい、これこちらの都市なんででしょう、ガスがプロパンガスで、販売に来るんですけど、トラックで売りに来るんですね。でこの音楽が流れるとガス屋さんがガスを運んできたよっていう
気
持ちになりまして、
じゃあもう竿竹屋さんみたいな感じですね。竹屋みたいな感じですね。
そうですね。
面白いです。はい、いやでも本当にね、たくさん の見る場所がありますけれども、
はい、
こう実際現地の方ってこの夏はどんな風にして過ごしてるのかな。
そうですね、こちらの方、まあ、特に今年はラマダンということで、
はい、
夏にラマダンがぶつかってしまったので日中はとにかくもう出かけずにじっとしてる方が多いんですね。例年ですとこの時期、まあ、夕方から夜、夕方と言いますか夜ですね、もう6時7時ぐらいから、
はい、
ピクニックに出かけて、例えば司会の近くに行ってそこでみんなでこうお茶、アラブティーですね、アラブティーとかコーヒーを飲みながら、もう2時間3時間ゆっくりと話をして過ごしたりすることが多いんですけれども、歩くの嫌いな方が多いので、
はい、
あまりペタラとかは行かれないですね。
そうなんですね。
はい、歩くの嫌いなんです。だから視界とかはよく行かれますけれども、遺跡はあまり行かれないですね。
意外とピクニックもね、楽しんでいらっしゃる。
そうですね、ピクニックはすごく人気があります。
なるほど、いやでもね、たくさん本当に回るとこがあるので本当に一度は行ってみたい、ヨルダン。
ぜひぜひいらしてください、ね、本当にそれだけじゃなくって、見るところはたくさんありますし、この小さな国なんですけれども、北海道ぐらいの小さな国なんですね、大きさとしましては。でもその中に砂漠、海、視界、遺跡、あと面白いのはやっぱり実際にこちらで住んでらっしゃる方の生活に入ってみるっていうことだと思うんですけれども、本当に楽しいところですね。ぜひぜひいらしてください。
わかりました。今日は本当に貴重なお話、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございます。
今日のワールドフラワーズネットワークは、ヨルダンにお住まいのフラワーレポーター石田さとみさんにお話を伺いました。